教育っていうのは百花聡明であると、百花聡明であるってもその百花聡明とは厳密に言えば百花っていうのは、まあ、その道の専門家っていう意味で、聡明っていうとまあ自由に発言するって、まあ、それはいいんですけども、むしろ教育というのはですね、百花聡明ばかりか全員聡明というかですね、まあ教育は自分自身がもう教育を受けてますのでいろいろ思い出もありますし、それからまあ割合と言いやすいということもありましてですね、全員聡明っていう感じで、経験がそれぞれあるんですね。で私もまあ50歳になって社会から会社の技術者から学校の先生になったんですが、そこで一つ非常に珍しい経験をしておりますので、それについてちょっとここでお話をいたします。私はですね、大学の教員になりましてね、一番最初に迷ったのは採点をどうつけるかってことだったんですね。採点をどうつけるかってのは別に簡単じゃないかと、例えば5問出して1問20点なら、まあ、20点ずつ配点すればいいじゃないかということになるんですが、採点っていうのはその人を評価するわけじゃなくて、目的はですね、その学生が今後、まあ、僕は物理とか物理科学とかそういうのを教えてたわけですが、そういう方面で、より力をつけたり理解したりするっていうことを助ける役割ですよね。あくまでも勉強するのは学生当人ですからね。ですから例えばこういうふうに考えたわけですよ。例えば私が野球のピッチャーの投げる指導をするとしますね。そしてある程度半年間なら半年間、ピッチングをみんなに教育して、で試験をやると。で最初からですね、まあ昔の松坂みたいに、今だったら田中の、マー君ですか、そういう人がいて140キロぐらいで投げるという人とですね、それから中にほとんど肩ができてなくて、まあ80キロぐらいしか投げられないという学生がいるとしますよ、まあ、女の人も含めてですね。そしてそれを私がこのピッチングという技術とか楽しさを教えたとしますね。それで、期末テストをすると、そうするとその期末テストをですね、120キロ投げれば合格だということにしたとしますよ。そうすると最初から140キロ投げる人は子はもう絶対に合格ですよ。それから最初から80キロっていう人はですね、少しそのピッチングっていうのを習ったおかげでですね、体の使い方とか肩の使い方とか上手くなって110キロぐらいまでは行ったと。そうすると片や120キロっていう線を引きますとね、140キロ投げる人は何にも意味がなくて、試験はですね、80キロ投げる人はせっかく30キロも伸びて110キロになったのに合格点を120キロにすると落ちるじゃないですか。これおかしいと。でどういうふうに採点をするべきかと思ったんですね。でもちろんその私が最初に行ったのは工科大学でしたからね、工業大学っていうか、だから、まあ、私の、学生は大体は物理を知ってた方がいいんですけど、方がいいっていうだけでですね、中には化学の方に行く人もいるし、生物の方に行く人もいるわけですね。ですからもともと物理に行くとか物理科学、特に私の方はどちらかというと専門が物理科学なもんですから、まあ、その方面に行く人はまあそのさっきの投球で言えば140キロぐらい投げてほしい。だけどもまあ化学に行くとかですね、生物に行く人っていうのはまあ100点から120点ぐらいでいいやということなんで、どうやって採点しようかと思ってですね、自分には分からない、勝手に考えちゃいけないので大学の図書館に行ってですね、大学生の採点というのは何のためにするのか、どういう採点をしたらいいのか勉強しようと思いましてね、学問というのは必ず勉強が必要なんですよ。過去の事例をちゃんと分かって、自分のなんか第五感とかですね、なんかそういう思い込みなんかでやっちゃいけないわけですよ。と思ったらなかったんですよ。まあ、随分探したんですけどね、大学の図書館ばかりじゃなくて他も探したんですが、大学生の採点をどうするのが正しいかっていうか、むしろね、採点っていうのは何のためにするのかというものすらないんですね。だからもちろんヨーロッパの文化と日本の文化と違いますからね、 ですからヨーロッパの文化っていうのは 5% の支配層を作るための教育ですから、日本はそうじゃなくて全員が良くなる教育ですから、それでもヨーロッパの人が書いたものというのはそれほどは参考にならないという点もありましてね。で結局困った挙句独自の採点をしたんですよ。最初の2年ぐらいはまあ普通の採点をしました。だけどそれからですね、今度はちょっとした予備試験をして、それでその試験、この例えばあの講義が15回あるんですが、15回あるうちの最初の頃にちょっと試験をしてですね、でそれを基準にしてですね、最終試験がどのくらい伸びたかっていう伸びた率で採点することをしたんですよ。やってみました。そしたらもうひどいことになってですね、要するにそういうことはどういうことかっていうと、さっきのピッチングの例で言ったら140点でも不合格にする人もいる、なる人もいるし、100キロでも合格する人が出るわけですから、学生同士ってのは結構答案、僕は答案返してましたからね、採点して答案を見せて、これおかしいじゃないかということで、だいぶ学生から文句言われまして、説明しましたよ。だけどもやっぱり納得してくれないんですよ。つまりよくできた方がいい成績になるべきだっていう意見なんですよ。どうしてかっていうと、何のために採点するのかっていうのがはっきりしないんですよね。その個人を、考え方がもう2つあるわけですね。個人を良くするために教育をしてるのか、それともそうじゃなくて全員があるレベルに達するために教育してるのかっていうのがはっきりしないんです。それで明治時代にはですね、あの富国強兵でしたから、まあ全員が文字が読めるようにするとか、足し算ができるようにするとか、そういうことが目的でしたから、この段階まで到達すればいいよっていうことで合格点っていうのが決まってたわけですよ。だけど現在の学校は、大学はそうじゃないんですよね。あの物理を本当に専攻する人は物理の点数は良くなきゃいけないし、よく勉強してもらわなきゃいけないし、物理科学の人は本当に物理科学の頭脳が、頭があればいいわけです。しかし、生物の人もですね、物理科学をある程度知ってた方がいいんで違うんですよね。ところが講義構成はそうじゃないんですよ。一応一律にですねやるんですね。まあ学科の中でやる分でも、学科の中でも、まあ、例えば私は金属工学科だったんですけど、本当の金属をやる人と複合材料をやる人とか、まあ、いろんな人がいますからね。有機材料なんかもあるわけですから、だからそれぞれによって求めるものが違うし、学生が勉強しなきゃなんないことが違うんですよね。ですからそれでまあ挫折しましてね、それでどうしたらいいだろうかと思いましたね。それで結局は一時はやっぱり一律の採点に戻した後、その後今度は採点しない、試験をしたらどうだろうかと、そういうふうに思ってですね、そうですね、6年ぐらい苦しんだ後、採点しない物理の講義っていうのを始めたんですね。2つやりましたね。採点しない物理の講義っていうのと、それから教えてないものを答える物理の試験っていうのと2つやってみたんですね。まあそのことは次の時にお話しますが、ちょっと内容だけをご説明しますと、まあ採点しない物理っていうのは簡単で、物理の問題を出してみんなに回答してもらって、もう採点は全くしないと、ある基準で合格を決めるっていうやり方なんですが、教えてないことを出す試験っていうのはどういう試験かっていうとですね、例えばあのゆとりの教育の時に問題になりました、パイを円周率ですね、円周率を 3.1415 なんですが、3と教えるっていうことでだいぶ批判がありましたね。だけどあの3と教えるっていうのは非常に重要で、パイが3だと思うとですね、例えば円周はですね、パイと直径 d をかけたものなんですね。直径の3倍が円周だっていうことを示してるわけですね。これ非常に分かりやすくて、 3.1415 と教えますとね、みんな直径が何センチ、じゃあ掛け算してあの電卓で掛け算すればいいのってことになるんですが、直径の3倍が円周だと分かってたらですね、実際に 例えば運動場に行って直線が何キロで何メートルだったら、だいたいここでグラウンドを作れば何メートルぐらいのグラウンドができるなってすぐ分かるんですよ。それからπr 事乗、面積は今度 πr 事乗ですよね。ということは r 半径の事乗っていうのは、ちょうど一つの円の4分の1の正方形ですよ。ちょっと面倒くさくなりましたけど、それに π をかけると円周に、円の面積になる。これもね、奥深いんですよ。ですから π を3と教える方がずっとずっと本質的なんですね。ですからそういうようなことを試験に出すっていうことなんですよ。ちょっとまあ分かりにくいと思いますけどね、物理の、あれですから。しかしその頭を働かせないと答えに至らない、暗記したり覚えたりしたのでは答えに至らないという、そういう試験と、これもいろいろ批判がありましてね、学生にはすごく不満で、もうその不満が溜まっちゃって僕に喧嘩を売るような学生がいっぱいいたんですけどねまあ僕も苦しんだわけですよ。そうした結果、まあ、6年ぐらいでもう採点しない試験が一番いいなと思って試験の採点をやめました。その話は次回にいたします。